私と吉田君が同じ誕生日で、またもう一人大堀君が追加されたということで将来楽しみだなという大変おめでたい日重ねてありがとうまあそんなことでおめでとうございます。後ほどお祝いをということで、またですね、前回理事会の方で去年やった命の電話のキャンペーンのですね、ゴルフ大会の収支計画、収支計算が出てないという指摘がありまして、星野君頑張ってですね、今日皆さんのボックスの方に、収支計算入っておりますのでご確認上、まあ確認しかできないんですが、それしてですね、おきたいなと、無事3年間の行事の最後の、ということで、大変大盤振る舞いの景品で総額320万円かかったということだそうです。まあ、本人 の, あの当クラブだけではなくてね、会員各社の協賛も得てですね、大変盛り上がった 3度目のチャリティーコンペということになりました。まあ、そんなことで決算書報告ということであります。また今日のね、タクア坂部さん、先週から頑張って私の方に今度俺タクアなんだよってわざわざ報告してきましたので、これもご縁かなと思いますので、今日皆さん帰らずにですね、最後まで聞いてやってほしいなと思います。まあ、そんなことで、まあ、行事多いんで、今日は一日短い時間ですが皆さんで楽しんで終わりたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。幹事報告の方を大堀副幹事にお願いいたします。
はい、先ほどはまずもって皆様からまず副会長からご案内あった通り子供が生まれたということで、ご祝福いただきまして大変ありがとうございます。2人とも羽田さんも吉田さんも大物なんで大物になるかなというふうに期待したいなというふうに思っております。それでは、幹事報告ということでさせていただきたいと思います。山崎ガバナ事務所より地区親睦大会ゴルフのご案内ということで、10月の10日木曜日日本海カントリークラブで開催される予定です。正式案内は6月ごろ発送の予定です。それでは例会変更ですね。水原ロータリークラブ3月20日水曜日祝日休会、3月27日土曜日サンロータリークラブ柴田豊坂水原と、合同夜間例会五十嵐ガーデン18時30分、4月17日祝日休会ということです。中条ロータリークラブ4月17日水曜日振り替え休会、地区協議会のためということです。続きまして中条体内ロータリークラブ4月26日振り替え休会、4月23日が、創立19周年の記念夜間例会ということで行われるということです。あと一つですね、先般ご案内させていただいておりました私どもの友好クラブである安中ロータリークラブで、チャリティー のミュージカルが開催されるとご案内させていただきましたけども、そちらに、柴田中央ロータリークラブから11名ほど、行くことになりました。ご案内がありますので行かれる方は、聞いていただきたいんですけども、3月の23日の土曜日ですね、NIS 片山さんの NIS 保険さんの方に8時集合で8時15分出発ということで予定されておりますので、遅れのないようによろしくお願いしたいと思います。幹事報告以上です。
はい、ありがとうございました。委員会報告の方、社会保障委員会、委員長、星野君、お願いします。社会保障委員会の方からお願いいたします。
言ったら今、佐賀さん
OK、いいですか。
聞いてなかった。
はい、それでは各種お祝いを親睦委員会お願いします。
それでは今月の各種お祝いでございます。まず、会員の退場祝いでございます。鈴木浩二君3月7日
はい、ありがとうございます。はい、袋付きだ。
羽田圭一君 3月9日。
いや、いい。おめでとうございます。
吉田忠宏君、3
月9日。お互いやりやすいよ。
高橋正樹君、3月19日。井上和明君、3月19日。
はい、
小池博史君、3月20日、本日お休みでございます。馬場秀夫君、3月22日。
いっぱいいるね。はい、おめでとうございます。
大野正明君、3月25日
決戦です。はい、
宮島誠君、3月30日。
おお、最後締めは宮島さんで、はい、おめでとうございます。はい、
最後集合で、
じゃあそれでこっちに行く。はい、
はい、おめでとうございました。それでは続きまして、会員ご婦人の誕生祝いでございます。有田つかさくんの奥様、美智子様、3月8日。
結婚祝いだからさ、あの、すいません、親睦なかった。
あら、物がない。
僕に誕生日に物がないんだけど、
物がない。
どちらが
ちょっと下へ行って、かすめて、後ろがあります。物はでは、後ほど大変申し訳ございません。
物がないんです。
じゃあ、
写真だけ、
写真だけにしましょうか。続きまして、並木
修君
の
奥様、
3月25日。
まあ、拍手だけで。物がないんで、申し訳ない。もう、誰だっけ。
馬場秀夫君の奥様、3月30日。
申し訳ないね。
見てください。
ほらほら。以上、
はい、
大変すいません、物がない
です。
はい、あの、物はないけどボックスの方よろしく。
はい、続きましてでは結婚記念のお祝いでございます。
はい、これね、
神田圭一君、3月9日。
はい、
神田
圭一君、はい、どうも。3月9日生まれたね、結婚だから。
広瀬俊明君、3月14日。
はい、はい、おめでとう。
小柳正和君、3月15日。
本当に3月結婚して、はい、おめでとうございます。
大和正勝君、3月15日。
出席者な。
はい。田中健一君、3月21日。
はい。同じ。はい。
水島博明君、3月22日。
はい。
まだです
ね。すごいね。はい。おめでとうございます。
野沢春人君、3月27日。
はい、おめでとう。まだ
馬場秀夫君、3月28日。
今度はちゃんと物があるよ。はい、今度は物があるよ。はい、おめでとうです。はい、
では最後に日村みのり君、私、3月3日、ありがとうございます。
い
やいっぱいですね。はい、おめでとうございます。
以上でございます。
じゃあどうぞ。無駄ねー。いっぱい。
行きますか。
はい。
あれなんだよ。いっぱい。どう。あのこう心配続けてください。
はい。はいはい。はいはい。
あ、待って。持ってきます。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは出年間 100% 出席、
はい、出席が終わりました。 100% 出席、片野正三君19点、
はい、
片山加藤君8点、
はい、
吉田戸大郎君6年、日下部誠一君5年、
はい、犬じゃねえだから
最後、斉藤正幸君5年、
お、斉藤、はい、
ありがとうございます。
はい、斉藤、はい、5年、サボって分かれるから5年になる。はい、はい、いいよ、これで終わりから。
どうもありがとうございました、それでは出席報告を出席委員会お願いいたします。
はい、それでは遡って2週間前からの、報告いたします。先月2月の27日、会員数48名、当日の出席者が35名、欠席が7名、明確が6名で、修正出席率は 85.4%、1週間前、3月の6日、会員数48人に対して、当日が36名、欠席が7名、明確が5名で、こちらも同じく修正出席率が 85.4%、本日3月13日、会員数48人に対して、出席が34、欠席が14でございました。
はい、ありがとうございました。それではすいません、大堀さん、お子様の誕生祝いということで、会の方から、どうぞ前の方からお願いします。
クラブから2万円のお祝い、ありがとうございました。
ありがとうございます。
サンキューで、はい、
はい、おめでとうございました。それではニコニコボックス出席、ニコニコボックスからお願いいたします。
それではニコニコボックスを応募させていただきます。今日は非常にたくさんありますので、ちょっといつもよりちょっと早めにさせていただきます。佐藤金一君、3月10日水主導様で助党と新党の上等式が手高く取り行われました。完成が待ち遠しいです。3月12日、新潟グリーンデック様のコインランドリー第4号店の1階地にオープンします。新市長とは、新潟グリーンデック様とも当社で施工を、施工をお世話になり、大変ありがとうございます。ご口です。64回目のバースデー祝い、感謝。また、結婚記念のお祝い、ありがとうございます。ご口です。結婚記念のお祝いありがとうございます。サンクシです。皆さん、結婚祝いありがとうございます。おいでますます盛んです。サンクシ妻の誕生祝いありがとうございます。皆様に感謝してタクシーです。日向の夜に結婚祝いありがとうございます。3月3日船祭りの記念日、何もしていませんでした。改めて祝う機会をいただきました。サンクシです。申し訳ありません。妻の誕生祝いありがとうございます。サンクチです。今日私が亡くな担当です。よろしくお願いいたします。元気をいただいてありがとうございます。国士です。大堀正幸君、次男が生まれました。3月9日の23時23分、2週間早く出てきました。ありがとうございます。10口です。 嬉しくありません。来年は渋谷君、再来年は私の金婚式です。制度を整備して夫婦50年の努力を祝ってください。ロックチです。私は大輔君、当社の工事には皆様に大変お世話になっております。参加していただきました。ありがとうございます。鈴木浩二君、誕生祝いありがとうございます。65歳高齢者の仲間入りしました。先日介護保険非保険者証が届きました。ばっかりのびっくりはございません。水島博明君、結婚記念のお祝いありがとうございます。参加です。すみません。早期します。早退します。だと思います。三口です。大手広い君、大堀さん、おめでとう。一口です。木戸敏明君、結婚記念のお祝いありがとうございます。これからも捨てられないように気をつけます。三口です。60歳を過ぎると忘れたい誕生日のはずですが、お祝いの品はありがたくいただきます。北口です。神田健一君、結婚祝いありがとうございます。北口です。吉田健一君、ありがとうございました。3月9日。北口です。今川和也君、誕生祝いありがとうございます。北口です。畑中太郎君、 100% 出席のお祝いありがとうございます。3口です。出席 100% ありがとうです。2000円。以上です。どうもありがとうございました。
それでは各話の会員各話の方をプログラム委員会よろしくお願いします。
プログラム委員の有田でございます。今回託話をしていただくのは、幻のチャーターメンバーと言われていらっしゃる草壁誠一さんでございます。米山彼氏ではございませんけれども、託話をお願いするのに結構いろんな形で、皆様にご迷惑をかけているおるわけですけれども、今回草壁さんにもどういうわけか、本来であればプログラム委員でございますので身内を裏切るような形で託話をお願いしたのがなんか罪深いような気がしているものでございますけれども、背に腹は変えられないということで一つよろしくお願いをいたします。
ただいまご紹介に預かりました草壁でございます。突然の先週の金曜日、突如として私のところに振り回されまして、私がこのような形になったわけでございます。しかしながら有田委員長、そして水島さんのご協力をいただきまして、タイトルだけは素晴らしい、チャーターメンバー草壁誠一、このようなことが書いてありますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、次お願いします。お、素晴らしい草壁でございます。タイトルは、もうこの年になりますとこれから先のことはほとんど分かりません。ですから私は、私の回顧録、そしてそれから、から元気も元気のうちというタイトルでこれから30分お願い申し上げます。ただいまストップウォッチを押しました。実はいろいろ書いてあるんですけれども、まずもって皆様こんにちは。皆様には大変お世話になっております。心から感謝申し上げます。感謝の中身を一つ一つ申し上げても時間が足りません。今日は先週の例会のプログラム委員会として中国の留学生の紹介をさせていただきました。ああよかったな、こう自分では思ってたところ、今日また託話というようなことで、実は私1月15日から3月の5日まで 何を隠そう、前立腺がんというがんにかかりまして、実は放射線治療を受けまして、やっと3月の5日で、実は治療がその件の治療は終わりました。突然元気になりました。大変なことでございます。そのようなことで、実はその件について万が一すると、私自身が精神的にも肉体的にも落ち込んでくるところを、有田委員長は私にそれをそういうわけにはいかない、元気を出しなさい、このような思いで私に、指示を出したわけでございます。本当にありがとうございます。これがご挨拶でございます。出生ということで、実はですね、昔々150年前ほど遡りますが、お父さんとお母さんがおりました。お父さんお母さんは一生懸命夜は働き、いや昼は働き夜も働いたのではございますが、ついに子孫を残すことはできませんでした。そのためにお父さんの実家から子供をもらい、そしてまたすくすくとその子供を育てたんですが、そしてお嫁をもらったわけですけれども、また子孫ができませんでした。そしてやっと私が日下部家の三代目の長男として生まれました。だからこういう人間ができたのであります。いやいや、よいでねえな。そんなことでですね、実は親父は公務員、そしてお母さんは農業をやっておりました。昭和20年ですか、小作なんとか解放とかというようなことで、やっと自分のところにも田んぼがもらわれて、農業をやれるような状況になった。そんな中で私は昭和18年9月17日に生まれました。9月17日は農家の盛りでございます。その時にうちのお母さんが産経を催して笠場の陰で私を落としました。若干未熟者ではございましたが、今現在も未熟者でございます。そのようなことでございます。中学校に入りまして、私は野球部に入りました。この通り先天性運動神経欠乏症でございますので、万年補欠でございます。年がら年中玉拾い、玉探し、要するに畑いや田んぼのところの玉探しをするのが私の任務でございました。まあ、そうは言いながらも、学校の大イベント校内運動会がありますが、そこでは私は運動団長、運動会の団長をさせていただきました。こんなような思い出がございます。そして高校に入りまして、今度はクラブ活動、柔道部、寝技専門の柔道部でございます。これも万年補欠でございました。しかしどういうわけか、また校内の運動会の団長、そして甲子園の応援団長、団長までいきませんけど幹部、このような状況を私はさせていただくことができました。先輩後輩からの試練人一倍というのは、柔道部入った1年は下手で当たり前だと思ってたんですが、2年生になったら1年生が入ってき、上には3年生がいる、どちらからもぶつけられ殴られ蹴っぽられ、このような試練を大きく受けて、また今現在があるわけでございます。心から感謝申し上げます。昭和37年4月、実は柔道部の先生から、お前就職口があるよ、どこですか、新潟の刑務所だよ、いやーそれなんぼなんでもダメだということで、実は柴田の新潟自動車産業柴田営業所というところに勤務をいたしました。当時まだ新入社員は免許証をもらう、自動車免許をもらうというのは即にはもらわれんかったんですけれども、私はいち早く自動車免許を取って会社のために貢献しようと、このように思ったところ、当時はファックスなんか全然ございません。草壁君、本社まで書類届けていってくれ、草壁君陸軍事務所まで書類届けてくれ、 このような仕事ばっかりでございました。まあ月給は8,000円、所属は雑務、全く頭にきました。やめてしまいました。まあそんなようなことで、しかしながらファックス代わりに本社まで毎日のように本社に書類を届けに行ったところ、本社に可愛い女の子がいました。これが私の恋愛でございます。東京生まれの新潟育ち、私の自宅へ連れてきて田んぼを見せたら、この稲は何の、この稲を見て何の草、こういう言われる始末でございます。これには私も愛が芽生えたんですけれども大変なことにプレッシャーを感じました。頭にきて会社を辞めて昭和39年4月、当時21歳でございました。先ほど言いましたように、その前の会社は1年と8ヶ月しかおりません。雑務一筋でございました。技術は何もありません。そんな中でホンダ、スズキ、ヤマハのオートバイを売ろうとこう思いまして、まず勝手に自分で名刺を配り作り、そして問屋の社長のところに出向き、車オートバイを売らせてください、こんなような思いで実は問屋さんの社長のところにお願いに上がりました。21歳のヤロックの姿を見た相手先の社長は私を不審がり、心配で仕方がなかった。あんたのお父さんは何やってる、うちはある。そんなような思いでいろいろな質問を受けたわけでございます。いや、うちはあります、お父さんお母さんはおりますというようなことで、ぜひうちの会社っていうか自宅へ来てください、あ、持ち家だね、このようなことでなんとか取引をさせてもらうことができました。忘れもしません、昭和39年、実は新潟国体があったけれども、それ以上に新潟大地震、そして東京オリンピックの年でございます。この部分については、いつまでたってもこの部分については忘れることができません。さて、整備士の免許証でございます。整備士の免許証は実地3年の資格がいないと3級の整備士が取れないという受験資格が、そういうふうになっておりました。私は高校卒業して会社に勤めて1年半、全く勤務年数経験年数が足りませんでした。そこで新潟自動車産業株式会社社長のところに行きまして、俺を小中学校卒業してから勤めさせたことにしてくれと。そういうことで勤務年数を高校じゃなくて中学卒という形にしていただいて、勤務経験年数3年をいただきました。それで架空の受験資格がいたと、こういうことで実はやりました。さて、整備は全くわからない中に独立をした私ですので、当然のことながら実施訓練、整備の訓練をしなければいけません。それで当時確か新潟トヨタか新大井鈴鹿の2名の整備工を夜の6時以降にうちの会社にアルバイトに来ていただきました。昼間は私は仕事を探して、夜の仕事、自動車の整備の仕事を夜の部に作りまして、昼はもっぱら営業活動に回りました。そんなような関係で午後6時半より当社で整備実習、私に対して、そして午後10時には諏訪前に、諏訪前のところにですね、今大門さんのもっとこっちですけれども、そこに諏訪の湯というのがありました。10時頃になりますと、11時になると終わるということで、10時頃にその夜我々が勉強したこと、整備工の2人の皆さんに迷惑かけるということで、毎日のように諏訪の湯に風呂を入りに行きました。じゃあ夜はどのような仕事をしたかというと、私の担当はジャッキに車を上げて、車の下にタイヤのところに、馬っていうようなことがありますが、それを敷いて、そして、寝板って言いまして、板のところにキャスターがついてる板が、寝板があるわけですが、そこにひっくり返ってワイヤーブラシで車の裏側をどんどんどんどん、泥と砂を落として、顔が真っ黒けの毛と、こういうような形が私の担当部署でございました。 しかしそういうような形でなんとか頑張ったわけでございます。そうは言いながら自分で商売をやって販路を開拓するためにはどうすればいいかというようなことで、まず始めたのは伊地美のスポーツ振興団のスポーツ振興会の設立でございます。まあざっくばらんに言えば青年団のスポーツ部門だけのものを取ったような組織を作りました。そして当時は草野球が全盛になりました。そういうことでうちの会社を事務局にして、そして若い地域の青年をうちの会社に呼んでいろいろバカ話をしながら友達の輪を作っていったと、と同時に地域消防団に自ら入団をいたしました。これは火を使う地元の皆さんに迷惑がかけられない、そのような思いから自ら消防団に入団をして頑張ったわけでございます。これも何分団って相当の分団数があるわけでございますので、消防団員との仲間になりました。月日が経つと子どもが1年生になりまして、そのようなことから伊地美の小学校の PTA の役員をさせていただきました。そこから教員とか PTA の皆さんとかとの交流も深まったと。また常日頃はやっぱりそうは言いながらもまだまだ頑張らなきゃいけないということで、お客様のターゲットとして公務員、先生、自衛隊、市役所、職員、このようなところの皆様方のところに特にターゲットを絞ってオートバイの各班に勤めてまいったわけでございます。そんなことから整備工を一人採用して、昭和41年、結婚23歳、あの草何の草と犬を言ったあのお嬢さんをいただきました。そんなようなことで、めでたく結婚をいたしました。昭和41年 N360 が、できまして、ホンダ技研工業は本格的に自動車部門の方に着手をいたしました。幸いにも私自身がホンダのオートバイを少し手掛けて、自慢ではございますけれども、阿賀北で一番の実績をオートバイ分野で取ることができました。そういうことからホンダ技研は、ホンダ技研のホンダ専門店として冠をいただくことができました。以後ホンダの N360、 あるいは今現在もあるライフ、シビック、アコード等々の販売を主といたしました。そんなようなことでありました。昭和42年、もっと前からもなんでしょうけれども、私どもの会社にも新潟の地震復興ということで大工さん、建築屋さん、それから建設業さん、そのような方々から実は人員輸送のトラックが必要だということで、トラックの荷台のところにホロをつけて、そしてそこにベンチみたいな腰掛けを作って許可を得ると新潟まで人員輸送ができるというトラックをお客様から注文いただいたりして頑張ってまいりました。本田宗一郎社長との出会い、悔しい思い出、新潟東映ホテルにて。実はですね、多分昭和48年頃だったと思います。本田宗一郎社長が新潟に来訪されました。場所は新潟の駅の前の新潟東映ホテルでございました。そこには本田技研新潟営業所所長がおりまして、そして私どもの販売店を集めて本田宗一郎が来るからぜひお迎えをすれということで、15人ぐらいエレベーターの前に実は待っておったわけです。本田宗一郎が参りました。そうしたら新潟の営業所長がそれぞれの販売店の社長を紹介しました。なかなか私のところには紹介が来ませんでした。今考えてみたら上位10社以内に入っていなかったからであります。なんと悔しい思いをしたか今でも忘られません。はい、次お願いします。そんなことで、毎日のように夜になると会社の中でジャッキを上げて、そして馬をかけて、そしてワイヤーブラシで泥を落とし、 そして勉強した甲斐があって、昭和43年新潟県陸運局より自動車分解整備認証工場を認可を受けました。これで正々堂々と自動車整備工場としての仲間入りができたわけでございます。昭和48年、多分そうだと思うんですけれども、国鉄赤谷線が廃止されました。日鉄鉱山の廃鉱が原因とは言いますが、そのようなことでうちの前に赤谷線が走っておりました。それが廃止になったおかげで、実はその地域のモータリゼーション、日本全国のモータリゼーションもそうですが、私どもいじみの赤谷につきましても、車はなくてはならないものになったというようなことから、急速に私どもにお客様が入るようになりました。そんなことで喜んだのはつかの間、昭和53年、祖母が亡くなりました。祖母はまだいいんですけれども、それから2年後、母が55歳で亡くなりました。その2年後妻が亡くなりました。35歳であります。草壁、世間は草壁家は女のたたりがあると世間は思ってるだろうなと、実は私はプレッシャーを感じました。跳ねのけるためには早く結婚しなきゃいけない、こんな思いはその頃もあったわけです。それで後ほど5歳が入ってくると、こういう状況でございます。その時、女房が死んだのが57年の3月だったと思います。当時長女が中学校3年、そして長男が小学校6年という、そういう時でございました。私はそういうところの中で、赤いエプロン姿をしながら子供たちにカレーライスやシチューを作ってあげようと、こう思いまして、実は赤いまずエプロンを先に買いました。それからスーパー行って、ちょっと小綺麗な奥様のところに、実はこうこうこうだから、このシチューとカレーライスを教えてくれるかね、というようなことでアプローチをして、親切丁寧にシチューとカレーライスの作り方を教わりました。こういう状況もありました。また昭和、3月で女房が亡くなったんですけれども、その2ヶ月後の5月1日から、富士山麓の富士宮の管理者養成学校13日間コースを入校いたしました。そこには日本経済新聞のところに広告がありまして、管理者養成学校地獄の特訓、汗と涙の10リッター、こういうようなタイトルがありまして、そこに惹かれて、女房は天国行ったから僕は地獄を見てくる、このような思いを感じて実は行ってまいりました。そこで修行を受けたらこんな人間になってしまいました。さあその次です。さあそうは言うけれども、妻が亡くなった後は私の人生も少しは変になりまして、新道界隈では夜の帝王と言われ、男と女を男を女と間違えて男を食べたようなハプニングがあり、今まさにニューハーフは私はトラウマでございます。絶対私をキャバクラなんか連れて行かないでください。心からお願い申し上げます。まあそんなことで昭和42年に女房と再婚をして、女房と新婚ということではなく、結婚したら一度に家族が6人になりました。相手が2人、こちらが、いや3人3人6人と、こういう宿命的な結婚をし、今現在こんなに幸せな人生を歩んでおるのであります。そんなような生きがいを感じて、実は新潟県中古自動車販売店協会に入会いたしました。柴田支部所属でございます。そして平成元年、柴田支部長となります。新潟県中古自動車販売協会の理事をまた兼務することになります。以後3回柴田支部長と歴任をいたしました。またその当時青年部が設立をいたしまして、私は青年部副会長ということで、実は関東ブロックのとの交流、 東京埼玉な東京埼玉名古屋は違いますよね、東京埼玉千葉群馬等々若い青年部との交流をして、昼間は真面目に夜は大遊びをしてそういう交流を深めてまいりました。昭和58年5月18日宿命的な柴田中央ロータリークラブ開演となりました。ここで元チャーターメンバーであることのご披露でございます元がつきますのでよろしくお願いいたします。そんなことでですね、その後昭和5年には平成5年にはですね、新開通車検センター協業組合代表理事就任ということで理事長でございますけれども、12年間平成17年まで、理事長を務めさせていただきました。県下最大規模の車検台数を確保することができました。そこに確固とありますが組合としてでございます大見張ってもボロが出ると悪いから当時4億円の借金をいたしまして、まだ借金残っております平成8年一身上の都合によりまして柴田中央ロータリークラブを残念ながら大会をせざるを得なくなりました。当時中古車の仕入れは埼玉東京が主であったようにありました。そしてなおかつ毎週月曜火曜水曜が関東の東京埼玉のオークション場の開催日であったというようなことから、しょっちゅうこのロータリーの欠席をせざるを得なくなったというようなことで、実はそのために例会を大会をしたわけでございます。それから2年経ったんでしょうか、ある日泉野の藤倉という食堂の前に藤倉さんとのところに酒を飲んでプラプラしてたら渋谷茂さんと出会いました。おい、そこへめさらって入ってきてもいいんでねえか全く温かい お言葉をいただき、うんうんだと言いながらですね、すぐに私はもう一度再入会をいたしました。渋谷明さん、あ、明じゃない茂さんに心から感謝を申し上げますありがとうございました。昭和14年、あ、平成14年、全日本ロータス同友会甲信越ブロック販売事業部委員長となりました。ブロックの委員長になりますと本部の役員になります。そんなことで、本部役員となって東京によく出張して、ここで池袋の屋上のビアガーデンで本部役員と酒を飲んで、そしてあんまり喜んで、俺新潟だからもうちょっと後で帰るか、お店から帰れやだ、ここで俺一人残ったらどこ行くところもなくなって山手線に乗りました。眠くなったら4回ぐらい回ってたそうでございますよくし言われたらやっぱり草壁さんらしいと今でも言われております。あ、そして平成、15年の6月、晴れある柴田中央ロータリークラブ会長に就任をいたしました。幹事は鈴木浩二君であります。本当にその説ありがとうございました。その時このような壇上で毎週のように上がりますが、ロータスの皆さんこんにちは年がら年中ロータスとロータリーを間違えて今でも語り草になっているわけでございます。その時に10周年記念としての記念事業として、まあ、勝手に書いたんですが、ベトナム枯葉剤行為障害施設というようなところに支援をしたというような経過があるとわけでございます。当時60歳でございます。次をまくってください。立派なこと言ったって、これがうちの会社の全容でございます。会長様草壁誠一社長一人非常勤役員1名妻営業一人サービス3名事務2名雑務1名計10名でございます。 今になると自分が言うのもなんですが、会社はやはり命です。社員は宝です。お客様は神様です。そして先ほどから紹介しておりますように、ロータリークラブという組織は私の宝です。そして励みです。また責任を持ちました。義務もあります。おかげさまでこのように元気にさせていただいております。このようなことを言いたかったのであります。次、私のこれのお宮の境内は私の自宅から撮った写真でございます。なぜこの写真を撮ったからとこれから先の僕の人生でございます。地域の皆さんの憩いの場所にしたいのです。子どもたちの遊び場にしたいのです。掃除をして、うん、なんだっけな。そしてこれはなぜそんな思いを感じたかというと、私がまだ子どもの頃、小学校中学校の頃は毎日日曜日の天気のいい日、雨の降らない日はこのお宮の境内で半鐘と板で作った叩く板があって、そこに半鐘を叩くことによってそこに集まってお宮境内の掃除、それからお宮の縁側の拭き掃除、こういうものをずっとやっておりまして、私が中学になった時に中学から招集状を受けた経緯がございます。そんな思いと私の自宅の前にあるお宮だということで、ずっと私を守ってくれてるんじゃないかなと、こんな実は自分の心の支えにも今頃になって気がついたわけでございます。そんなことから、これからこのお宮の環境を整備してきれいにして、そして子どもたちにまたそこを遊び場ができれば、それこそ子どもたちが大きくなって、世間に出た時に実家に帰ってきた時のふるさとの思い出、こういうものが作られるような、そういう環境づくりをしたい、こんな思いを込めてそのようなことを感じたわけでございます。まあ、そんなことで、ここにも書いてありますように、自身のことは空元気も元気のうち、空元気は何くそ冗談じゃんのよ、何やこの野郎、このようないもろもろのものも入っておる元気でございます。しかしそうは言いながらも健康第一、そういうことが大事そうです。それから今頃になって妻に感謝ですが、やっと言えるようになりました。それから皆様方ともに社会に感謝、そしてロータリーに感謝、そして下手でもゴルフはゴルフということで、ゴルフにもこれから頑張っていきたい、こう思っております。それから地域のコミュニケーションとして、私どもの集落に探遊会、まるで探る遊ぶ会、平均年齢75歳、このような部門に私も所属をいたしました。それから四つ葉会、この間の私のゴルフコンペの時の司会やったりいろいろやったあのメンバー4人、私も含めて4人との交流、それから住民との交流を大切にしていきたいと思います。皆さんに友達に感謝、それから積極的な奉仕活動、こういうものは地域の奉仕活動をやっていきたい、こんな思いを込めまして、30分にわたるお話を汗をかきながら頑張った私にどうも大変ありがとうございました。
アンコール、
プログラム委員会から一つ皆様の方にお詫びを申し上げます。会員の草壁誠一さんをお招きした予定、お招きしたはずだったんでございますけれども、講談師の草壁誠一さんをお呼びしたようでございます。この手違いにものすごく大変恐縮でございますが、申し訳ないと思っております。講談師の草壁誠一さんにもう一度盛大な拍手をお願いします。ご質問が豊かなようであれば、受付の方で入場券なり何なり申し上げていただければよろしいかと思います。以上でございます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは閉会の挨拶を果たす会長お願いします。
はい、今日は草壁さん大変ご苦労様でした。額に汗いっぱいかいて、もうかわいそうなぐらい熱戦、まあ、先週うちに来てですね、いやーやるんだって意気込みがもう感じられましたので、やっぱりやってくれたなと。まだまだ草壁さんにはですね、もう10年ぐらいは最低頑張ってもらいたいなと思います。どうもありがとうございました。じゃあ転送。